キャスト。
知る、分かる、動かす。荻上チキセッション。
では日替わりコメンテーターの登場です。今夜の担当、一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんです。農場さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
お願いします。
農場桃子さんは2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって、若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立。ポップで分かりやすい情報発信を掲げ、インスタグラムなど SNS メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けています。またフィフティーズプロジェクトの代表もお務めで、政治分野のジェンダーギャップ解消を目指す活動もなさっています。
はい、この後のニュースコーナーのね、もしかしたら先取りになるかもしれませんけれども、はい、この、まあ、先の週末選挙ありまして、その結果が出ました。でもちろん結果はね、自民全敗、それから野党全勝ということでもありますが、その候補者のジェンダーバランスなんかを見ても、10年前の風景では変わったなというふうに感じたりもするんですけど、農場さんはこの先の補選についてはどう感じになりましたか？
そうですね、やはり少し前であればもうすべて候補者男性っていうところがあった中で、うん、どの選挙、まあ、長崎は違いましたけど、他の2つは結構女性候補の顔目だったかなと思います。はい、
うん、
まあ、ただこう選挙の時にこうどうしても今回の選挙って、もう衆議院選挙が、まあ、次いつ今年あるかもしれないということで、きっと今回当選した人も1年以内にもう1回選挙しなきゃいけないというかなり大変な中で、うん、あまり誰もやりたがらないっていう中で、はい、こう誰かやってくれっていうところの、まあ、白羽の矢が立ちやすいみたいな、まあ、そういう、なんていうんでしょう、危機的な、まあ、ジェンダーの横で言うとガラスの崖ってなんかこう言いますけど、
はい、
こうどうそういうタイミングだからこそ女性に声がかかりやすくて、もちろんそれで3人のうち当選された2人は女性っていうこともあっていいなというふうに思いつつも、
うん、
なんかこうその今回のやつだけを見て、あ、これでもう女性も普通に出られるようになったよねっていうのはちょっと違うのかなとかも思いながら見ています。
うん、ガラスの崖というのは、要は何かピンチだったり条件が悪い時にこそ女性が、まあ、ある種矢面なのに立たされて後処理を任される。でそれがうまくいかなかったりするとバッシングなども集まってくるんですけれども、しかしそうではないような平時などに適切にバトンがやってくるかということは当然問われるんですが、うん、でも改めて考えるとこういった選挙って急に起きるじゃないですか、
はい、
で準備しとけって言われても難しい政党だってあるでしょうし、それから与党の方が得じゃないですか、
うん、
解散のタイミングを決められて現職がそのまま勝とうとするわけですから、
はい、
そう考えると出にくいですね、選挙って。
そうなんですよね、そこら辺本当にその、まあ、今回は補選っていうことですけど、うん、日本で解散が必要なのかどうかっていうところとかも含めて、
うん、
考えていく必要が、まあ、小選挙区制っていう制度もそうだと思うんですけど、
うん、
こう本当に多様な人たちが政治家になりやすい社会にするためにどういう選挙制度であるべきなのかっていうのは考える必要があるのかなとちょっと思いますね。
うん、また今回のように例えば選挙期間中に具体的なそのやじというか、あるいはその攻撃のようなものが、まあ、候補者に向けて非常にこう大音量でぶつけられるというようなことが、はい、まあ、東京で起きてましたけれども、そうした状況になると、これどのジェンダーでもどの年代の人でもちょっとしんどいなと、そんな目に遭うんだったらもう選挙やりたくないと、政治家にはなりたいけど選挙やりたくない、これは有権者を軽視するという意味じゃなくてね、
わかりますよ、
なんだろうな、票をもらうっていうものは罵声にも耐えなきゃいけないのかみたいな、
そうなんですよね、
そういった理不尽を感じさせますよね。
本当に日本の選挙のドキュメンタリーを、
はい、
北欧で見た時に、なんで政治家がこんなに頭下げてるのみたいな、こんなにこう立場が低い、選挙の時は本当にこう頭を下げてすごく位置が低いで、選挙で当選したら、まあ、すごく偉そうにするみたいな、なんかこう市民と政治家の関係がフラットなのではなくて、まあ、かなりそこに勾配がこう選挙の前とそして平常時で生じるっていう、まあ、かなりいびつなことに今なっていますし、まあ、あとはこの健全な選挙での、ね、活動ができるようにするために、まあ、こうどう、うん、悪用されないようにするかだとかっていうところはもう少しね、こう警察も含めて、議論が必要だろうなと思いますね。
そうですね、いろんな事態が現実がね、いろんな状況を作っていく、まあ、今回のように例えばその有権者間でその押収するように拡声器を使ってカウンターで 相手の演説を書き消すというようなことというのは、さすがにその現在の表現の自由の範囲内でも相手の表現の権利や機会を奪うようなことというのはあってはならないという一線というのもあると思うんですけれども、ではそれがじゃあこの場合はどうなのか、この場合はどうなのかということをケースごとに考えていかなくてはいけないですもんね。
そうなんですよね。でそれをやっていった結果、有権者の意識がどんどん高まっていればいいんですけど、今回あの補選せっかくたくさん候補者が東京はいましたけれども、うん、それもかなり投票率が低かったなというふうに思っていて、
はい、
やはりこう盛り上がっている人たちの中ではこんだけ候補者がいて多様で、まあ、だからこそ自分に似ている人が少しは見つけやすい選挙であったにもかかわらず、まあ、少し引いてみると、うん、まあ、こうみんなちょっと政治をもう見放していたりとか、まあ、あとはこう選挙に行く余裕がなかったりとか、まあ、したのかなというふうに思いますね。
そうですね。ではここからは、一緒に能條さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。はい、
衆議院の3つの補欠選挙で立憲民主党が3勝し、事実上自民党が全敗したことをめぐり、岸田総理は今日、真摯に重く受け止めている、結果を出すことによって責任を果たすなどと記者団に答えました。また衆議院の解散総選挙に踏み切るかどうかについては、一つ一つの課題に結果を出すことに専念する、全く考えていないと答えました。昨日一日で6円近く円高に振れるなど乱高下した円相場、今日の東京外国為替市場は1ドル156円86銭から87銭で大方の取引を終えました。市場では政府日銀が為替介入に踏み切ったのではないかとの見方も広がっていますが、岸田総理は今朝記者団の取材に対し、為替介入についてはその有無も含めてコメントは差し控えると述べました。パレスチナ自治区ガザでのイスラエル軍との戦闘停止などについて、イスラム組織ハマスの代表団がエジプトを訪れ、仲介役のエジプトやカタールと協議したとみられます。ロイター通信はエジプトメディアの情報として、ハマス側は一旦帰途につき、停戦案への回答の書面を持って再び戻ってくると伝えました。一方、イスラエルメディアによりますと、イスラエルの代表団も30日にエジプトに向けて出発するとしています。ロイター通信によりますと、G7 主要7カ国の気候・エネルギー・環境相会合が29日に始まり、議長国のイタリアのピケット環境エネルギー安全保障相が記者団に対して、2035年までに石炭火力発電を廃止することで合意したと明らかにしました。ピケット氏は、技術的な合意であり、最終的な政治的合意は30日に行われると話していて、脱炭素化に向けた共同声明が発表される見通しです。厚生労働省によりますと、ハローワークで仕事を探している人1人に対し何人分の求人があるかを示す2023年度の平均の有効求人倍率は 1.29 倍で、前の年度から 0.02 ポイント減り、3年ぶりの減少となりました。厚生労働省は、コロナの影響からは回復してきたが、物価高の影響が続いていて、コロナ前の水準にはまだ戻っていないとしています。全国にある空き家の数が、去年10月1日の時点で900万戸となり、過去最高を更新しました。総務省が今日発表した住宅土地統計調査の速報値で分かったもので、5年前の前回調査に比べて51万戸増えました。また、住宅に占める空き家の割合も 13.8% で過去最高を更新しています。
さて、今日は能條桃子さんとご一緒です。能條さん、気になったニュースいかがでしょうか。
はい、そうですね、円安も選挙のこともいろいろ気になるんですけど、ね、私はこの G7 で、この気候エネルギー環境大臣会合の中で、2035年までに石炭火力発電を廃止するっていうこの期限も決めた、うん、初めての合意っていうところが、
はい、
できたことが本当にすごいなと思っていて、もしこれが本当に今のこの文字通りに実施されるのであれば、まあ、かなり進歩ですし、ただ一方で、まあ、日本は今3割エネルギーの3割をこの石炭火力発電に、まあ、頼っていますし、結構日本の、エネルギー会社だったりとかもこうクリーンな石炭火力発電って言葉を作ったりとか、アンモニア混焼だったら石炭火力でも大丈夫とか、こう結構こう本当の本筋の気候変動対策には、まあ、かなり後回しになるんだけれども、既存の産業をこう、温存するために、まあ、かなりこの石炭火力発電を守ってきたっていうのがここまでの経緯として、まあ、あると思います。
ありますね。日本が言うときは事実上の廃止みたいなことを言って、プラマイゼロにすればゼロですみたいな言い方しますよね。
なので、今回ちょっとまだ具体的な文書とかは表に出てきてないですし、ちょっとこれからどうなるかなっていうところではあると思うんですけど、今年が3年に1回のエネルギー基本計画の改定の年になっていて、まあ、そういう意味ではそのエネルギー基本計画の前に、そしてもしかしたらアメリカの大統領選でアメリカの状況がかなり変わってしまうかもしれない前に、この合意ができたのだとしたら、まあ、とてもすごいことだし、これを日本に持って帰ってきて、でやっぱり気候変動対策やっていかなきゃいけないっていう事実としてはもう絶対にあると思うので、じゃあ日本の市民社会としてどういうふうにこれがちゃんと実現されるようにプレッシャーかけていけるのかっていうところを考えた方がいいなというふうに思いました。
そうですね。2035年というとあと10年11年ということになりますけれども、仮に例えばアメリカの大統領がトランプ氏になり、そしてまあ即座に脱退ということになったとしても、そこからこう復帰して拘束力を持つということでいうと、その6年間でアメリカやらなきゃいけないけど本当に大丈夫、トランプ下でじゃあ何をやっておけばいいのっていうような、そして足踏みしたことも含めて、でもお尻は決まってるからねっていうことを先にして示すということ、それ自体が一定のメッセージや効果を持ちそうですよね。
そうですね、まあ、あとはもちろんそのモシトラはかなり気候変動対策の中でもこうリスクとして語られていますけど、まあ、でもこうアメリカは、まあ、州でもちろん、ね、こうできているので、各州の対応っていうところでいうと、まあ、トランプ氏になったところでやはりもうすでに気候変動対策にかなり前向きに計画を進めている州も多くありますし、まあ、そういう意味では前回のトランプ政権の時も、まあ、そうだったようにそれなりに対策が進んでいくんだろうなというふうに思った時に、まあ、こう心配しなければいけないのは日本で、まあ、そのトヨタのハイブリッドの方向も含めて、まあ、かなり日本は電気自動車ではなくハイブリッド車、そしてエネルギーも、まあ、再エネもやるけれども同時にこう石炭火力がまだ必要なんだということをスタンスとしては取ってきているかなというふうに思うので、これがちょっとこれ今後、まあ、その方針ではもうやっていけないっていうことになっていくのかなとかちょっと気になりますね。
そうですね。ではこの後は農場さんにお話を伺うフロントラインセッションです。
発信型ニュースプロジェクト TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんです。農場さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日は台湾に見る政治とジェンダーギャップというテーマでお話ししたいなというふうに思っています。
はい、
というのも先週ちょっと出張で2泊3日と短い期間ではあったんですけど、台湾の台北に行ってきました。でそこで台湾であったりとか、あとは韓国だったりとか、東アジアのジェンダー平等だったり LGBTQ の権利について取り組んでる団体との交流だったりとか、パネルセッションに出てきまして、そこでもいろいろ学んだことがあったのでお話ししたいなと思います。
まずどんな出張だったんですか。
そうですね、この2泊3日で、オープンソサイティファンデーションっていうアメリカの財団があるんですけど、そこが実施するこうカンファレンスみたいなところに、パネルのゲストとして呼ばれて、それで台湾に行ってきました。でそのオープンソサイティファンデーションっていうのはアメリカの財団なんですけど、いろんな各国支援している中で、日本にも私の団体まだオアもらってるわけではないんですけど、女性もらってる団体もありますし、あとは 台湾だったりとか韓国だったりとかにもあの女性をしていて、まあ、そういうなんて言うんでしょう、 このこれからどういうふうに東アジアでジェンダー平等だったり LGBTQ の権利を進めていけるかなっていうことを考えるための、まあ、こうディスカッションをしようみたいな、まあ、そういうパネルでしたね。
うん、広域支援をもともとファンデーションがしていて財団がしていて、はい、そこで関わってる方も含めていろんな団体を集めてディスカッションするんですね。
はい、そうでしたね。やはりあの、まあ、今アメリカもいろんな状況変わっているっていうところもありますけど、うん、あの東アジアも例えば、まあ、そういう意味では台湾はジェンダー平等っていう意味でもあのそうですし、あの同性婚もアジアで初めてあの導入されたっていうところで、まあ、結構その各国で、まあ、違う課題に向き合っているようで、で各国違う状況はたくさんある中でもこう同じテーマにジェンダー平等だって LGBTQ のテーマで取り組んでいることでお互い学び合えることがあるんではないかっていうのが、まあ、財団は思っているみたいで、それでならちょっと一回今実践している人たちを呼んでどこに重なりがあるかとか、なんかどういう連携をしたらよりこのインパクトが大きくなるかっていうのを考えようみたいな、あのそういう目的があったっていう感じでしたね。
うん、実際意見交換しながら見えてきたものいかがでしょうか。
は
い、
そうですね、あのもちろん台湾もたくさんまだまだ課題はあるんですけど、まあ、ジェンダー平等っていう観点で言うと特に私が普段取り組んでいるその政治分野のジェンダー平等というテーマで言うとやはりあの日本のもう一歩先二歩先を行っているなというふうに思いました。で例えば今年あの1月に台湾では選挙がありましたけど、まあ、そこで台湾の国会議員の女性比率は 42% をまあ超えてアジアの中で、はい、あの一番女性の政治参画がまあ進んだ国で、しかもそうかというふうに思ったのがですね、あの1970年の時点では女性議員の比率って、まあ、10% を切っていて、
台湾でも、
はい、日本と同じような状況だったんですよね。っていうところから、まあ、ここの今の少しこう時間が50年ほど経った時に、まあ、かなり台湾はもう 40% を超えている一方日本はまだ衆議院で言えば 10% っていうそのまあ、差ですね。で、あのそこはこう日本がゆるゆるみんなが何もやってこなかったわけではないけれども、まあ、かなり抵抗勢力だったりとかそこに集中されてこなかった中で逆に台湾はこれが大事だっていうところで法律を作り制度を作り取り組んできたっていう、まあ、その50年の差なんだろうなというふうに、思いました。
うん、その50年の歩みの中で、はい、どんな一歩が台湾の今を築いたのか、そのあたりについてはいかがですか。
そうですね、このパネルを一緒にあの、お話ししたあの台湾の大学の教授の話で言うとやはりクォーター制っていうあの制度が、まあ、1990年代から法制化されていて、うん、このクォーター制が導入されたっていうことがあの、まあ、一番大きい理由だというふうに話をしていました。
うん、いやもう制度的に割り当てをしてしまおうと、はい、そこからだっていうことなんですね。
はい、そうなんです。で台湾ではクォーター制が、まあ、その1990年代から入れられているんですけど国のレベルだけで言うと、小選挙区制度には導入されていなくて比例制の比例日本と同じこう比例の部分があるんですけどこの比例の部分で言うと半分は女性じゃなきゃいけないということが言われています。まあ、ただ割合としてはあの比例がそこまでこう全ての議席ではもちろんないので、
はい、
あのあれなんですけど、まあ、そこで決められているっていうのがありますし、うんうん、同時に私はすごく勉強になるなと思ったのが地方議会 で、
はい、
で地方議会は1998年私が生まれた年からもう各選挙区の中で、当選者が4人いる選挙であれば1人はその人が何票取っていた関係なく女性であればもう必ず女性あの受からなければならないという条文が入ってるんですね。だから例えばですけど4人あの当選する定数がある選挙で6人立候補しました。でそのうちの1人が女性候補で5人が男性候補ですってなった場合はその唯一の女性候補が5位でも6位だった場合でももう絶対に当選するっていうのが最初からの決まるっていう、あのそういう制度になっています。
なるほど。そうなると例えばまあ各政党とか各地域の政治団体などは女性の候補者を擁立した方がいいじゃないか、あるいはそうした人を育てた方がいいじゃないかっていうふうに確かになりますよね。
そうなんです。で私も最初この制度の話を聞いた時にこう何票取ったとしても女性が自動的に女性という理由だけで当選するというのはこう反 なんかこう反対の意見とかが起きてくるんじゃないかなというふうに思って、ちょっとそれを聞いてみたんですけど、もうそうしたらなんか1998年からもう25年以上やっているっていう中で、今はもうその国政でも 42% を超えてるっていうので、このクォーター制をその利用して当選する人はそこまで多くないというか、もうすでに女性候補がそれなりに多く出ていますしっていう中で、もうみんなこのクォーター制のことは忘れているからイシューでもないっていう話をしていて、まあそういう意味ではもしかしたらね、この導入をするときには懸念だったりとか反対の声ってあったと思うんですけど、うん、そのもう今となってはあの誰も気にしてないよって、
うん、乗り越えた
っていう乗り越えたっていう話をしていました。
うんうん、
でやはりもう私たちも 50s プロジェクト、私あの活動している中で、
はい、
政策項目ジェンダー平等のためにやることっていうことを掲げていて、それに賛同する候補者をあの増やしていこうということをやっているんですけど、その一つにやはりクォーター制の導入って入れてるんですね。
うん、
でやはりそのでもクォーター制の導入っていうと、あの自民党の中の女性議員でも結構クォーター制に反対する人たちがまだまだ多くてですね、
はい、
あの必要性は分かるけれどもなかなかこう合意ができないっていう話だったりとか、まあ、実力で受からないとっていうところで結構こうなんだろう、下駄を履かせるみたいな、そういう表現をクォーター制を話すときに使われてしまったりするんですけど、まあ、台湾の話を聞くとですね、やはりあのそもそもの歴史的にこうある特定の属性の方が当選しやすい、候補者になりやすいっていう、そういう土壌がある中でその状況を一気に変えていくためには、まあ、一つ有効な策としてあるんだよ、うん、でしかもそれを乗り越えて当たり前にあの通常運用されていくと、もう当たり前になってしまうので、そこまで存在感が大きいものではなくなるよっていうところをあの聞いてですね、
はい、
あなんか日本でもそういうふうに早くなったらいいなと思いましたし、台湾の人たち も、 いやもうクォーター制を入れることが一番だからっていう、なんかそういう話をしていました。
クォーター制、要は割当制というのが、
はい、
あのマイノリティに下駄を履かせるものだっていうイメージでとても強いと思うんですけど、実際にはこれまでマジョリティ側にのみ下駄が履かされてきたことを脱いでもらうための短期的な措置じゃないですか、
はい、
でそれに対していやいやって言い出すのって、やっぱり下駄を脱がされたくないって言ってる声にほぼ等しくなってしまいますね。
そうなんですよね。で、あの同時にですね、ただこのクォーター制を導入して、うん、もう女性議員の割合が4割になったら、あのじゃあジェンダー平等は解決するのかっていうと、そうでもないっていうのが台湾から学べることでもあるなというふうに思っていて、
うん、
まずファーストステップとしてこの候補者の割合がだんだん増えていって、女性議員の割合がこうあの増えていくっていうのもすごく大事なんですけど、まあ、同時に、まあ、今でも内閣を見れば女性の割合って4分の1以下で、それをに抗議するキャンペーンをあのもう行われていたりしましたし、
うん、
あとはですね、もう私が今回行ってあのすごくお話できて面白かったなって思ったのが、あの2019年からあの台湾でおばさん党っていう政党がありまして、はい、で本当におばさんなんですよ。でそれは日本の、ね、あの台湾の統治下の時におばさんって言葉が導入されて、同じようなニュアンスで使う言葉なんですけど、あのこの政党は、まあ、残念ながら国政 選挙では議席は取れなかったんですけど、まあ、かなりあの票数を取りまして、
はい、
あの一躍 こんな政党がこんなに票を取るのかというところで有名になっていたんですね。でこのおばさん党が言っていることは、まあ、要はまあ結構若い女性から50代くらいの人まで幅広いあの女性を中心に、でも女性以外の人たちもあの参加しているんですけど、
うん、
まあ、子どもの人権だったりとか労働環境だったりとか、まあ、お金をかかる選挙をやめて庶民の政治参加のハードルを下げるとか、まあ、そういう話をしていてですね、はいはい、要は話していてすごく印象的だったのが、こう大きな政党、まあ、主要な政党の候補者っていうのは女性だったとしてもすごく高学歴だったりとか、あとはもう大企業だったり官僚だったりとか、うん、日本もそうだと思うんですけど、こう選ばれやすい女性というものがいて、でもそれの人たちだけで代表できていない労働者階級の声がある、やっぱりそういうアンダークラスの人たちっていうふうにその人は表現していましたけど、
うん、
あの社会階層の中で、まあ、どちらかというと下になるような人たちが代表になっていくっていうことをしないと、なかなかその助成金が増えるだけでは変わらないんだっていう話をしていて、まあ、だからこそおばさん党に意味があるっていう、はい、そのなんでこう選挙の時も学歴が高いとか完璧に見えるみたいな人ではなくて、親しみを持てて同じ問題関心を共有できる人たちを候補者にしていくっていう、まあ、そういう話をしていました。
ジェンダーマイノリティだけでなくて、例えばその学歴上とか、はい、それから発達特性とか、それから地域とか、いろんなところでいろんな声を聞くということは政治には必要 で、クオータ制というのは一つの手段だけれども、それ以外も必要だという動きも台湾の中ではあるんですね。
そうなんですよね、まあ、クオータ制を導入してこれだけ女性議員の数が増えたからこそ、今こういう運動がもっと広がっているっていうふうにも言えるとも思うんですけど、うん、まあ、やはりなんか台湾の話を聞いていて、まあ、日本も同じだなと思ったんですよね。だんだん女性候補の数国政でも増えてきてますけど、うん、やはりそれこそ自民党の、ね、公募とか私見ていると、はい、本当に官僚と大企業出身の高学歴な方々で、大体アメリカとかに留学しててみたいな人たちが、
はいはい、花々しいと見れる。
そうなんですね、うん、そういう人たちも頑張ればいいと思うし、それもいいけれども、それだけでいいんですかっていうところの投げかけっていうのは日本にも必要かもしれないなというふうに思いました。
確かに。でもあとあれ見てて、どの肩書きに自分が惹かれるのかってすごい考えながら見るんですよ。
それ分かる。
でもカタカナの大学、海外の大学出たっていうのが自分にとってそんなにプラスにならないけど、うんうん、なんか現場がある人ってすごく自分の中では尊敬ポイントがあるっていうのは自分の傾向なんですよね、荻上チキの、うんうんうん、でもその現場っていうのもやっぱり今までこういった現場の声って届けてなかったなって人がやっぱ通ってほしいなと思ったりもするから、そういった意味でその人の背景とかルーツとか、どんな声を代弁しようとしているのかっていうところはちょっとじっくり見てほしいですよね、日本でもね。
そうですね、で、うん、そういう人たちが選挙に出やすい環境を作っていくっていうことも同時にね、日本でもしていけたらなと思いました、
うんうんうん、農場さんにはさらにこの後も、は
い、ポストスクリプトでもお話を伺います。
TBS Radio 905 954発信型ニュースプロジェクトセッション。
ここからはセッションポストスクリプト。ポストスクリプトは PS 追伸のことで、コメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として、今夜言い残しておきたいことを伺っております。
はい、ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の追伸は何でしょうか。
はい、台湾を歩いて見聞きしたものということで、うん、まあ、3日間という短い時間であったということと、うん、あともう多くの時間を本当に向こうの、まあ、同じような活動をしている同年代の人たちであったりとか関係者の方々と、うん、時間を過ごしていたので、全然ちょっと観光らしい観光はしてきてないんですけど、
ほぼ合宿みたいな
そう、もう勉強でしたね、はい、なんですけど、その視点で見たからこそ、はい、いろいろ出会ったものもあったので、もう少しそれをお話をしたいなというふうに思います。
はい、どんなものに出会ったんですか。
はい、まず一つがですね、たまたまなんですけど、そこで知り合った人が、まあ、3日目はもう最後帰る日だったんですけど、もし時間があるのならここは行った方がいいよってことで勧めてくれた展示がありまして、うん、でそれが たまたま8日間しかやってない中の2日目くらいで行けたっていうところではあったんですけど、うん、性別平等教育法という、うん、台湾の法律がありまして、うん、その法律の制定から20周年を記念した、国と、まあ、大学の研究センターが共同でやっているような、うん、企画展示がありました、
はい、性別平等教育法、
はい、
これが20年前にできたんですか。
そうなんです。
へ
で、まあ、その展示がですね、こう日本で法律制定20周年の企画って想像すると、うん、なんかこう文字がたくさん並んでいて
パネル展かな
くらいに、うん、思われると思うんですけど、この展示はですね、私がデンマークで女性博物館という博物館があって、そこで見たものにすごく近くて、
はい、
体験型のすごくこうアクティブな参加、来てる人たちも主体的に参加したりとか、あとこう展示もただ平面のグラフィックの展示なだけではなくて、例えば私生活についての展示に関しては実際のベッドが置いてあって、そこも枕カバーとかに数字とかがこう書いてあったり、こうちょっと文字が刺繍されてたり し,、
はいはい、
していたり、あとこう家の中での話っていうところで言うと、ダイニングテーブルの上にランチ用マットがあって、そこに説明が書いてあったりとか、なんかこうその場にいて、こうあここがこうだよねとか、あとクローゼットの中を開くとこうハンガーに服が吊るしてあるんですけど、その服が1枚ずつ説明になっているみたいな、
はあ、生活動線をなぞれるんですね、
うん、そうなんです。とかあと日記がこうパッと置いてあって、それを読むといろんな人たちのストーリーが読めたりだとか、こう結構そのよくある まあ、つまらないじゃないですけど、うん、専門家しかご理解できないような言葉ではなくて、もう基本的に小さい子どもから来てもなんとなくわかるような、そういう展示の、まあ、工夫されたすごくデザインが上手に凝ってあるような、そういう企画展示でした。
面白そう。順路とかに従ってパネルを読むじゃないやつってことですよね。
そうなんです。一応この順路はあるんですけど、はい、ただこう文字を追っていくっていうよりは本当体感するみたいな、
宝探しみたいですね。
あ、そうなんです。でなんかどこに仕掛けがあるかなっていうところで、よく見れば見るほどたくさんいろんなものがこう見つかって面白かったんですけど、
はい、
まあ、そもそもこの性別平等教育法っていうものがもうすでに20年前からあるっていうことで、
うん、
まずこの、まあ、最初の方にこの法律がどうしてできたのかっていう経緯から説明がありました、
はい、
でこの法律はですね2000年に遡るんですけど、2000年に楊英氏さんという中学生の方が、まあ、男子中学生だったんですけど、
はい、
同級生から、まあ、女っぽいっていうところで、まあ、いじめにあって小学校中学校っていうのを過ごしていたっていう中で、
うん、
まあ、極度のストレスで学校のトイレで、まあ、血だらけになってこう発見されて死亡したっていう結構痛ましい事件が起きたそうなんですね、
はい、
でその事件をきっかけに、まあ、教育現場だったりとか、まあ、まあこのお母さんもそうなんですけど、すごくこの反差別だったりとか、やはりこのジェンダー平等っていうこと、男性らしさ女性らしさっていうことをいじめのネタにするようなことでこういう事件が起きたからこそ、まあ、ちゃんと教育をしなければならないっていうところで、
うん、
2004年に、まあ、この性別平等教育法という法律、まあ、多分日本語で言うとジェンダー平等教育法っていう方が伝わりやすいかなと思うんですけど、うん、中国語で書くと性別平等教育法というものが制定されて、はい、ちょうど20周年ということでした。
あ、もう性別平等教育法って台湾過去でバーンって出てたんですか。
あ、そうなんですよ。そう、まあ、だからこそちょっとすぐそう気づけたっていうところがありました、
うん、
でどういう法律かっていうと、まあ、いろいろ細かく書いてあるんですけど、
はい、
今で言うと台湾ではまあ2学期制なんですけど、小学校、うん、中学校で毎学期4時間ずつ、まあ、このジェンダー平等のことを学校で教えなければならないっていうふうな、まあ、決まりが書いてあったりとか、
うん、
あと今年の4月20日が2年目ではあったんですけど、今台湾では4月20日がこの性別平等教育日に制定されていて、
は
い、まあ、その、うん、記念日といいますか、この、うん、まあ、この4月20日っていうのが先ほど楊英さんが亡くなった日になるんですけど、
うん、
まあ、そのことを忘れずに考え続けようということで、まあ、祝日というかなんかこう、
はい、
祝う日、祝うんですかね、でもその、うん、記念日みたいなところに制定されてました。
うーん、なるほど。となるとやっぱり考える機会っていうものが、うん、まあ、設けられる社会システムに作ったということになるんですね。
そうなんですよね。なので先ほどクォーター制の話をして、うん、クォーター制の議論も1990年代から始まったという、ね、なんでこう今の日本であれば確かにもしかしたらこういう法律って作れるかもしれないけど、それが20年前からもうすでにあったっていうこと、
うん、
で、まあ、徐々に、まあ、それでも、まあ、こう例えば今台湾社会の中でですね課題になっている部分も多かったりして、
はい、
そういうところも含めて、だからこ う, うまくいってきたことだけじゃなくて、これから変えていかなきゃいけないことっていうことも含めて展示がありまして、
うん、
私が印象的だったことがですね、
はい、
いろんな展示があったんですけど、一つがその役所に、台湾では結婚するときに役所に行くと子供の名字をどっちにするかっていうのを事前に届け出るんですね。でその選択的夫婦別姓みたいな、別姓はできるんですけど、うん、子供の名字は決めとかなきゃいけない。
あ、なるほど。
子供の出生届を出すときにこの名字をもちろん決めて出さなければならなくて、父親の名前にするか母親の名前にするかっていうところを決める、
うん、
で両親の話し合いで決められないときはくじを引いて決めるんですよ。だからそのくじが置いてあって各役所に、
はいはい、
でそのくじが実際に展示されて、
どんなくじなんですか。
そこで展示されていたのはこうボックスの中にピンポン玉が入っていて、
はい、
そのピンポン玉に一つずつ夫と女、うん、違う、父母が、
うん、
父姓母姓みたいな感じでこう感じでこう書いてあって引いたので、
はいはい、
これ父親母親っていう風になっていました。
なるほど。
なんでなんかそういう話がこう実際の置いてあるもので一緒に展示がされていたりとか、あとは名字の話で言うと、
うん、
台湾は同性婚がアジアで初めて実現した国ではあるんですけど、うん、まだ同性同士では名字を一緒にするっていうことができないんですね。
うん、
なので異性カップルであれば名字をそれぞれ別にすることも一緒にすることもできるんですけど、はい、同性カップルであれば、それぞれの名字を続けるっていうことしか選択肢になくて
選択できないんだ。そうなんです。同性を選択的夫婦同性をできないってことね。
そう、日本とちょっと逆なんですけど、はあ、っていう意味でまだ差別が残ってるよみたいな、その名字の、展示があったりですとか、はいはい、あとは日本もこれからちょっと法律作られてって、日本だと今法律がないっていう状態なんですけど、うん、台湾であれば生殖補助医療って言って、こう不妊治療を受けるときに、異性愛カップル、結婚している異性愛カップルの女性は受けられるんですけど、同性愛カップルの女性は治療を受けられなかったりとか、あと結婚してない未婚の女性も不妊治療が受けられないというか、はい、体外受精とかできないっていうのが今台湾であって、海外に行ってみんな治療を受けてるらしいんですね。でそういう話とかも展示としてあって、なんかこう進んでいるように見えて、まあ、まだまだ、進んでないこともあって、これから変えていかなきゃいけないってこともあるよみたいなのが、まあ、国の展示ではあるんですけど、そういうことは結構いろいろとジェンダー平等という点で何が問題になってるかっていうところが展示されていました。
へ
で、あとはですね、ただ問題を言うだけじゃなくて、結構来た人たちをエンパワーメントする、鼓舞する、はい、ような仕掛けもありまして、で私がすごく感動したのが、はい、こう展示進んでいくと、なんか電話、ただの昔のダイヤル電話みたいな、
はいはい、
おそらくその1990年頃に使われてたのではないかなって思われるくらいの、古い電話が置いてあって、でそこに椅子と電話だけがあるんですね、はい、でこれ何なんだろうっていうふうに思っていたら、案内の人がぜひそこ座って電話取ってくださいって言われて、うん、電話取るとですね、ちょっと中国語だったんで訳してもらって分かった内容ではあるんですけど、はい、その先ほど2000年の時に、まあ、亡くなって、この性別平等教育法が作られるきっかけとなった A 吉さんのお母さんの声なんですね、
は
い、でこのお母さんっていうのがこの息子さんが亡くなった後に、まあ、この台湾の、まあ、ジェンダー不平等というか、この、まあ、なぜ息子が亡くなったのかといった時の原因はそこだって考えて、かなりアドボカシー活動をコミットされてきた方なんですけど、その人たちから、まあ、その方から頑張ってみたいな、その声を上げること意味あるよっていう、そういうなんかこう、
お母さん
の応援メッセージ、
受話器から、
そうだから諦めないでねみたいなメッセージが聞こえるっていうのがありまして、あ、中国語分かったらきっともっと感動したんだろうなと思いつつ、でもそのなんて言うんでしょう、ただ多分その言葉を印刷して飾ることもできたけど、わざわざ電話を置いてこう直接言われるみたいな設計にしたのも面白いなというふうに、
語りかけられてるって思いますもんね、
そうなんですっていうような展示もあってですね、かなり面白かったので、毎月ちょっと日本にもねこれ持ってきて、ちょっと
工夫がね、
必要だと思うし、前ね、そのアメリカだとその初めての女性の判事であった RBG、
はい、
そのドキュメンタリーも作られて、はい、で今は日本ではその虎に翼というドラマが、
はい、
放送されていて、
はい、
でそれを見て、戦後の女性の偉人や貢献者の固有名詞が語られなさすぎると、
うん、
だからこの人がこういったメッセージを言ってるよっていう展示会をやりづらいだろうなと思って、語らなすぎて、
知られてない
でも展示会やらないとそうした人たちの存在を知られないという状況もあるから、ね、
うん、
誰がどういう運動をしてきたのかっていうことの発掘と、そして展示をするということをセットでするっていうのは確かに日本で必要になりそうですよね。
そうなんですよね、うん、まあ、この法律もそうですし、
うん、
台湾のジェンダー平等を実現してきたのは決して一人ではないってことを考えると、この英雄を一人ね、こういう人でっていうストーリーにしちゃうのも違うのかなと思いつつも、うん、まあ、ただやはりこう不可視化されていて勝手に作られてきたんだっていうふうに見えてしまうと、あ、じゃあもうあと流れに任せればいいやっていうふうになってしまう、うん、でも結構この展示でやはり一人一人に役割があるんだよっていうようなメッセージも伝えられていて、そこにすごく、
はい、
勇気づけられましたし、
うん、
あともうこれその性別平等教育法ということで教育に関する法律なんですけど、ちょうど、まあ、日本は学習指導要領が10年に1回の改定で、うん、前回が2017年でしたので、今年2027年かなというふうに予想されてますけど、
はい、
って考えると、まあ、そろそろ議論が始まってくる頃というか、
そうですね、
でこの20年の台湾の法律での運用だったりとか、
うん、
それによって、まあ、どれだけまだまだ その途上な部分はもちろんどの社会にだってあるけれども、実践してきたこと、見えてきたことを何か学べることがあるのではないかなというところで、この、まあ、日本の学習指導要領の、まあ、改定にもあたってですね、このジェンダー平等の教育っていうところも、なんかこうもっと深く知りたいなというふうに思いました。
学び合えるところが多くありそうですね。
そうなんですよね。どうしてもこう欧米をモデルにして、欧米が進んでいて日本はとかアジアはというふうに、こうざっくりと語られることが多いですけど、まあ、実は、まあ、宗教的にも文化的にも似てるアジアの中でそれぞれ進んでいるところ、遅れているところっていうのがその相互にあったりして、でなんかそこでの交流だったりとか、その中で、まあ、その部屋を作っていくっていうこともそうですけど、お互いこう学び合うみたいなことはもっとできるんじゃないかなと思いました。
今日は能條桃子さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。明日は TBS ワシントン支局長の樫本照之記者が担当です。
TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954
ハノーン、オアシズの大久保佳代子です。大久保佳代子とラブブララブは、恋愛、友情、性、浮気、不倫、マッチングアプリ、不倫、デート、不倫のお悩みメールをいただいて私が無責任に答えております。大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時頃更新。みんな一人だけど一人じゃないよ。
大久保佳代子と